ではまず一言祈ってから始めます。天のお父さん、どうぞこれからの時あなたが導いてください。御言葉を今から開いて一緒に学ぼうとしています。私たちがここに書いてあることを理解することができますように、毎日の生活の中で思い起こすほどはっきりと理解することができますように、自分の考えや行動の指針となるように、それほどここに書いてあることからあなたが私たちに語ってくださることを理解することができますように、理解力を与えてください。またうちに住んでおられる聖霊を強めてくださって、聖霊によってもここに書いてあることを理解していけますようにお助けください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたの恵みによって言葉と力を与えてください。また知恵を与えてください。あなたが語ろうとしておられることをはっきりと分かち合うことができますように私を導いてください。お願いします。今日も皆であなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。この44章では、イスラエルが、また私たちがより頼むべきところはもう神のみだということが44章を通して書かれています。一節から五節までは神のイスラエルに対する約束です。まずは一節と二節をお読みします。二節の全般ですかね。今聞け、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ。あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作ってあなたを助ける主はこう仰せられる。神はご自分のことをあなたを助ける主と呼んでます。イスラエルを助ける主だって、また私たちを助けるものだって。でなぜかというと、神はヤコブの主だからです。ヤコブの神だからです。ヤコブというのはイスラエルって改名する前の人の名前ですね。ヤコブはでイスラエルを選んだ方だって、そしてイスラエルを作った方だって、形作った方だから、神はイスラエルを助けるんですよ。神はご自分のしもべを無視なさる方じゃないです。神はご自分が選んだものを世話してくださる方です。神はご自分が作ったものに責任を持ってくださる方です。だから神はイスラエルや私やあなたを助けてくださるんですよ。神に助けていただくために私たちがそのふさわしさを得ないといけないわけじゃないんですよ。もうそもそも神が私をしもべと呼んでくださって、神が私を選んでくださって、イエス・キリストにあって私を作ってくださった時点で、神は私のことを見捨てないんですよ。私が何かする前に神はもう私のことを助けるってもう決めておられるんですよ。だから私が何か神に対してやったから可愛いやつだなって言って私によくしてくださるという図式じゃないんですよ。聖書が、旧約聖書も新約聖書もずっと継続して言ってることは、神がイニシエーター、神がもう先に始める方なんですよ。神が 私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちを愛してくださったって。その愛のゆえにイエス・キリストを私たちに与えてくださった。ここに愛があるんだって。イエス・キリストがなだめの供え物として、私たちのその罪のをなだめるための供え物として、生贄として十字架にかかってくださった。ここに愛があるんだって。神がまずやってくださるんですよ。神がまず私たちを愛してくださったんですよ。だから神から愛されるために何かしないといけないとか、正しくないといけないとか、そういうのはないんですよ。神は無条件で私たちを愛しておられるんですよ。神はそのような方だから、私たちが助けを求めるときに神は必ず聞いてくださる方ですよ。2節の後半から4節まで。恐れるな私のヤコブ、ごめんなさい、私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。彼らは流れのほとりの柳の木のように青草の間に芽生える。ある者は私は主のものと言い、ある者はヤコブの名を名乗り、ある者は手に主のものと記してイスラエルの名を名乗る。神が約束しておられるのは、その霊と、神の霊と祝福を注いでくださるということです。ヤコブというのはイスラエルを指します。そしてイスラエル、アブラハムの子孫というのは、新約聖書によるとイエス・キリストを信じる者たちだって。だから私たちもヤコブであり、 イスラエルであり、また神の選びの民として神は見てくださるわけです。別に日本人ですけど。またエシュルンというふうにイスラエルのことを呼んでいます。聖書にはこのイザヤ書の44章の3節、ごめんなさい、2節以外のところで3回出てきます、エシュルンという言葉が。でエシュルンというのはそのイスラエルに対して使われています。でこのここの以外の3度のすべての状況の中でイスラエルは神に対して罪を犯してるんですよ。その時に神はイスラエルのことをエシュルンと呼んでるんですよ。エシュルンというのはどういう意味かというと、まっすぐなものって意味ですよ。まっすぐなものと呼ばれるにはふさわしくない状態のイスラエルに対して、お前はエシュルンだって言ってるんですよ。神がご自分の霊を注ぐ時に、神が祝福を注ぐ時に、それを受けるのにふさわしいものはいないんですよ。でも神が恵みによって、神がイエス・キリストを与えてくださる、その神を信頼信じる信仰によってその恵みを受け取らせてくださるんですよ。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みの定義です。で私たちがまっすぐなものなんて、エシュルなんて呼ばれるその資格はないんですよ。だって分かんないですけど、少なくとも私の一日を見直してみたら、一日見直す必要もないですよ。神からまっすぐなものって言われるようなその歩みしてないですもん。であるにもかかわらず、その神は恵みによってイエス・キリストの贖いのゆえに、ご自分が選ばれて、ご自分が作ってくださった私たちをその知っておられるがゆえに、神が私たちのことを贖ってくださったがゆえに、エシュルンって呼んでくださるんですよ。まっすぐなものよって。神の驚くべき恵みによるんですよ。神の前にまっすぐでいたいんであれば、この恵みを受け取り続ける必要があります。恵みを無視して自分で頑張って神の前にまっすぐ歩もうとしたり、神の前に正しく生きようとするから苦しいんですよ。だからまっすぐに歩めないんですよ。できないのにもかかわらず、イエス・キリストによって私をまっすぐなものと見てくださり、私をまっすぐなものと呼んでくださるという、エシュルンと言ってくださる、エシュルンと呼んでくださるということを信じるんですよ。そうするとその神の恵みを受け取ることができるんですよ。潤いのない乾いた地、そこに神は水を注ぐって、豊かな流れを注ぐって、水路のそばに植わった木のようにもなるし、青草の間に芽生えるようになるって、緑豊かになるって。神がこの霊を注いでくださるところ、神が祝福を注いでくださるところはどこかというと、潤いのない地、乾いた地なんですよ。つまり自分は霊に貧しいということ、神の祝福を受けないとどうしようもないという、でそれが明白なところですよ。潤いがなくて乾いた霊の領域を満たしていただく必要が私にはあるって、そうじゃないと私は神の前にまっすぐなものとなることができないって、神の助けが私は必要だという、私の心は潤いがないですって。最近年取ってきてですよ、髪が2つにできないんですよ。ドラ盛りとか、あの密着ひどいですよ袋開けられないんですよ。だからなんか潤いがないんですよ。それが痛いです。どんどんその潤いはなくなってきますけど、私の心というのは神に向いてないと常に潤いがないんですよ。常に乾いてるんですよ。でもそれに気がつかなくて、なんかその内側じゃなくて外側のものを見て、私は喜んでる、私は幸せだって思ったりすると、自分がどれだけ自分の内側がその神にとってもう乾ききっていて潤いがないかということをなんか気がつかなかったりするんですよ。御言葉を読んだり霊的な事柄に思いを巡らしたりしていると気がつくんですよ。私には神が必要だって、助けが必要だって。でそこに気がついて神に助けを求めるときに、神は私たちに潤いを与えてくださいますよ。どうやってかというと、神の霊を祝福を注いでくださるんですよ。イエス・キリストを信じたときに、その時の最初の私の状態というのは偉く、今もそうですけど、ものすごい自分は乾いているということが分かったはずなんですよ。義に飢え乾いてるって、私の霊はもう死んでるって、助けが必要だって、だから信じたんですよ。イエス・キリストを信じたときに信仰も与えられるし、そして聖霊も与えられたんですよ。 自分の霊が貧しくて心に潤いがなくて乾ききっていることが分かったからイエス・キリストを求めてイエス・キリストを信じたんですよ。そのように私の乾いている部分、私のその霊が乾いていたら神に向くと、神がそこにその祝福を、また聖霊を注いでくださって、潤い豊かな、緑豊かな、水路のそばに植わった柳の木のようにしてくださるんですよ。そして神の霊が注がれると、自発的に 私は主のものというふうになっていくんですよ。そこには感謝があって、神に対する喜びと愛があるんですよ。やんないといけないからとか、これが正しいからとか、そういうのじゃなくて、本当に喜んで、私は主のものですって、あなたが私に願っておられることを私はしていきたいんだって、その欲求が与えられるんですよ。キリストには変えられませんって賛美しましたけど、そのこの喜びがなかったら恐ろしいですよ。なんか宗教臭いですよ。有名にもなりたいし、お金持ちにもなりたいんですよ。でもあまりにもその神の愛が、イエス・キリストが私に対してしてくださったその罪を許してくださるとか、その私の罪が許されるために十字架にかかってくださって、その命を投げ出してくださったとか命を投げ出してくださったとか、その事実が私にとって価値あるものだから、他のものはいらないって言えるんですよ。何とかしてその人に認められたり、何とかしてその経済的に豊かになったり、物に豊かになったりすることで自分の渇きを潤そうとしたんだけど、私の心は満たされないんですよ。それが分かったんですよ。だからイエス・キリストを信じたんですよ、私たち。そして私は物を持ってなかったとしても、貧しかったとしても、何もなかったとしても、力がなかったとしても、そのイエス・キリストを見るときに、見上げるときに、十字架を思い起こすときに、私の罪が許されていて、神からあなた正しいからねって、そう言って神が私に接してくださる、語ってくださる、その言葉をにその価値を見出したんですよ。だからそれより、それ以上のものを私は持たないって、持ちたくないって、だから全部消え去ればいいのにって、そういう歌じゃないですか。肉があるからその欲求は湧いてきますよ。でもそれ以上にキリストにとどまることを、キリストが与えてくださったこの恵みとか、義と認めてくださる祝福とかを握っていたいって、そう思えるようになってくるんですよ。だから満たされてますよ、ずっと。だって不安になったらイエス・キリストを見上げればいいんだから、不安になったらキリストさえ惜しまずに与えてくださる神のことを見上げればいいわけだから、そしたら救われていることの喜びや、その平安が私を覆ってくれますよ。お金とか物とかでは決して得ることができない喜びであったり感謝ですよ。6節から20節までの長いこの、箇所を通して、神はその偶像を神とする愚かさについて語っています。6節からまず8節、その偶像について語る前に、神がどのような方か、ご自分がどのような方かということを伝えています。6節から8節、イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう仰せられる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はない。私が永遠の民を起こした時から、誰が私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前で並び立ててみよう。彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみよう。恐れるな、おののくな。私がもう古くからあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなた方は私の証人、私の他に神があろうか。他に岩はない、私は知らない。主はイスラエルの王で、主はイスラエルをあがなう方で、主は万軍の主だって、そして主は始めであり終わりである方だって、これから先に起こることを全て述べ伝えることができる方、イスラエル自身がこのことの証人じゃないかって、あなた方がそのことの証人だって。イスラエルの歴史を見てみると、古代史を見てみても、現代史を見てみても、なんでそのあんな弱小のイスラエルが滅ぼされないで住んでるんだろうって。紀元70年にローマ帝国によってエルサレムが陥落して、で1948年のその建国まで、なんで民族が絶えなかったんだって、不思議ですよ、イスラエル民族を見ると。でイスラエル自身が、神が力強い方で、神が選んだものを捨てないという方であるということの証人だって、このようなその神のような神は他にはいないって、他に岩のように助けて、そして 安全を保証してくださる神はいないって。神はそのようにご自分のことを伝えています。じゃあ私の日常生活の中で思い巡らしている神という方はどのような方かですよ。私の主である方か、私の王である方なんでしょうか。私をあがなってくださる方か、私にとってその私の、万軍の主なのか。いろんなその問題を思い巡らすときに、神が私をあがなう方で、その神が万軍の主であり、神が終わりであり、あ、ごめんなさい、初めであり終わりである方であれば、恐れることないはずですよ。でも忘れちゃうんですよ、神がどのような方かを。だから何度も何度もこれをリマインドしてもらう必要があるし、自分でも聖書を開いたりノートを開いたりしながら、神がどのような方かということを毎日の生活の中で思い起こす必要がありますよ。じゃないとすぐに怖くなるから、すぐに自分の力とか自分の経験とか人にお金に物に頼ったりするから、神がどのような方かを覚えている必要がありますよ。それが覚えられないので、多くの人たちが偶像を作って、偶像を拝んで、偶像に助けてって言うんですよ。でもそれはみんな虚しいって。9節から12節、偶像を作る者は皆虚しい、彼らの慕う者は何の役にも立たない、彼らの仕える者は見ることもできず知ることもできない、彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像をいたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。鉄で細工する者は何を使い炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹が空くと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。だ、偶像を作ったとしても何の役にも立たないじゃないかって、だから虚しいって。その偶像を見ることもできないし、知ることもできないですよ。知性なんかないじゃないですか、金属や木に。ある意味動物以下なんですよ。見ることも考えることもできないわけだから。しかもその偶像を作ったのはその人間に過ぎないものだって。お腹が空くと力がなくなるし、水を飲まないと疲れてしまうって。だ、どんなにその像を精巧に美しく作ったとしても、それを作ったのは所詮人間であるんですよ。だから作られたものというのは作ったもの以上になることはないので、偶像というのはどこまで行っても人間以下の存在なんですよ。その偶像が、その像が、自分たちの手で作ったものが自分を救うなんて虚しいですよって、そう神は言ってるわけです。13節から17節、さらにその虚しさについて神は語っています。木で細工するものは計り縄で計り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人の美しい姿に仕上げて神殿に安置する。彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやカシの木を選んで林の木の中で自分たちのために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木となり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だからという。神を作るための木を人間が育てるんですよ。で、大雨が育てるんですよ。で、人はその木を利用するんですよ。で、木を切って暖を取るためにその薪にするんですよ。もしくはパンを焼くために焚き木にするんですよ。その残りの木で神を作るんですよ。なんやねんって。だからもう、この理性で考えて理解できるところじゃないんですよ。ものすごく信心深いですよ、ある意味。信仰の塊みたいな。なんでそんなものが自分を助けてくれるなんて思えるんだろうかって。薪に対して。バーベキューするときの炭に対して。私を救ってください。あなたは私の神じゃないですかって。ちょっとよく立ち止まって考えてみてくれよって。偶像を作って、 偶像に自分のその信頼をすべて置いて、それに祈るなんて、虚しくないですかって。18節から20節。なぜ彼らがその偶像を拝むことができるかですよ。彼らは知りもせず悟りもしない。彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない。彼らは考えても見ず、知識も英知もないので、私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、肉を炙って食べた。その残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのだろうか、とさえ言わない。灰に憧れる者の心は欺かれ、惑わされて自分を救い出すことができず、私の右の手には偽りがないのだろうか、とさえ言わない。偶像を作って偶像を拝む者、偶像を神とする者、木で作られた者、金属で作られた者を神とする者は盲目だって。彼らの目は固く塞がって見ることができないって。心も塞がって悟ることもできないって。エジプトのパロは心を頑なにしました。神がモーセを使ってその私の民を生かせなさいって、イスラエルに返しなさいって言うんですよ。でもパロは心を頑なにしたんですよ。それで神は、あなたが頑なに心をしたいんであれば、じゃあ私はあなたの心を頑なにしてあげようって。神は神に逆らうことでさえ、その私たちをロボットとして扱って、なんかその逆らうという心を思いっきり無理やり変えるってことをしないんですよ。神に対して心を閉ざすんであれば、じゃあ心を閉ざすっていうことがあなたの願いなんだねって、じゃあ心を閉ざすといいよって言って、心をさらに閉ざすようにするんですよ。でも、もし私たちがその御言葉を聞いて、イエス・キリストについての福音を聞いて、神についてのその真理を聞いて、じゃあ私ももしかしたら神によって救われるかもしれないって心を開くときに、心を開こうとすると、神がその心を開こうとしてるのかって、心を開くのを、心を私に向けることをあなたが願ってるんだったら、あなたの心を開いて、あなたの心を私に向けようって、そうやって助けてくださるんですよ。だから偶像を使って、その偶像にその王に仕えていると、作ってどんどんどんどんその固くなっていくんですよ。心が、そして目が固く塞がってしまって見ることができないし、心もどんどん塞がっていって悟ることもできないんですよ。よく言われるんですよ。私たちが神としてその拝むもの、使えるものにその礼拝者は似ていくって。動物を神として拝んでるんであれば、動物その動物のようになっていくって。だから神を神としないと、もっと下等なものになっていくんですよ。私がそのようになっていくんですよ。狐を神として祀ってるんだったら、狐みたいなことをするじゃないですか。なんで人間がそんな動物みたいにならないといけないのか。どんどんどんどん下等なものになっていくんですよ。木を自分の神とするんであれば、木が何も見ることができないし、何も知ることができないように、私の目はどんどん見えなくなっていって、私の心は何も悟らなくなるんですよ。それで考えることをやめるんですよ。考えないから知識も得られないし、英知もないんですよ。偶像を作る同じ木で何をしているかさえ考えないんですよ。同じ木で紙を作って、同じ木でパン作って、同じ木を燃やしてあったかいとかって言ってるって、おかしいなっていうふうに思えなくなるんですよ。そして口にもしないんですよ。考えもしないから、疑うこともしないんですよ。ただ灰に憧れてるんですよ。だから心が欺かれていて、惑わされているんですよ。自分で自分を救い出すことができないんですよ。だって灰には何もすることもできないんだもん。何も支えることもできないですよ、灰だったら。だから偶像を作って偶像を拝むということは、あまりにも虚しいですよ。金属や木材で作ったものを拝むだけが偶像礼拝ではありません。皆さんのお家になんか木の像みたいのがあって、それを拝んでるなんて思わないです。そんなありえないというふうに思うでしょう。でもイエス・キリストを信じているものであったとしても、その偶像礼拝というのは目と鼻の先というか、気をつけてないと偶像を礼拝することになってしまいます。エペソの5章5節、あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや性的に、不道徳なもの、 や汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。何もそのなんか銅像を作ったり木で像を作ったりして私の神とかって言ってる人だけが偶像礼拝をしているものじゃないんですよ。不貧困なものも汚れているものも貪るものも偶像礼拝をしているものなんですよ。コロサイの3章の5節。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、また同じ出てきますね、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この3つは3点セットですよ。不貧困、汚れ、貪りって。で、このコロサイではパウロはこの貪りがそのまま偶像礼拝なんだというふうに言ってます。貪ることが第一サムエルの15章23節。第一サムエル15章の23節。これは、サムエルがサウル王に対して言ったことです。サウルに私を待ちなさいって、自分で生贄を捧げてはいけないと言ったけども捧げてしまった時の話です。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。従わないということ、それが偶像礼拝の罪だって言ってます。だから何かの像を拝むではなくて貪るということ自体が偶像礼拝なんですよ。貪るということはどういうことかというと、必要以上にある時には悪いということを知りながらやめないといけないということを知っているにもかかわらず、また聖霊が私にやめなさいって、もうそれぐらいにしといて次のことに取り掛かりなさいって、神が願っておられる事柄に取り掛かりなさいって、別にその世の中的なことを自分の楽しみとか趣味とかをやるなと言ってるわけじゃないです。聖書はそんなこと一言も言ってないです。でもバランスは必要なんです。全てのことが益とは限らないって、私たちその自分イエス・キリストを信じる信仰によって与えられた神の救いを達成する必要があるんですよ。神の国をその相続するために毎日の生活の中で愛するって、神を愛し人を愛するというその愛の実を結んでいく必要があるんですよ。そのためにローする必要があるんですよ。求めて祈る必要があるし、御言葉を学びながら何が実なのかということを知る必要があるし、そして神から力をいただいて聖霊によって実を結んでいくためにお互いに、会ったり祈り合ったりする必要があるんですよ。そこにも時間使わないと。むさぼると必要以上に後先考えずにもっともっともっとってなるんですよ。何か一回言ったことあるかもしれないですけど、私はいろんなことむさぼりましたよ。あんまり言いたくないんですよ。あまりにも愚かなことだから、そんなことを言っても何のなんか得にもなんないけど、もう史上最大の自分の中のむさぼりだなって思ったのはあれですよ、ドラクエですよ。ドラクエ、ドラゴンクエスト、皆さんあまり知らないと思うけど、大学生の時に新しいドラクエが出たんですよ。それで72時間ですよ、やりまくりましたよ。ほとんど寝なかったです。72時間3日間やり通して全部終わったんですよ。学校もその時多分休んだと思います。ご飯なんか食べないですよ。風呂も入んないし、もうずっとやってるんですよ。終わった後にはやったーっていうのは一瞬あるんですけど、これは何だったんだろうという責めが残りましたよ。むさぼるとそうなるんですよ。だって虚しいんですもん。一瞬で終わりますよ。そのむさぼった時の喜びっていうのは一瞬にしてなくなりますよ。4日目の朝日とともになくなりますよ、溶けて。第1ヨハネの2章の15節、ヨハネはこう言ってます。世をも世にあるものをも愛してはなりません。ここの愛というのはアガペというギリシャ語が使われています。もし誰でも世を愛しているなら、アガペしているなら、その人のうちに御父を愛するアガペはありません。だからアガペというのはイコール神の愛ではないです。アガペというのはその自分のことを顧みないほどに、ある意味愛することに貪るということですよ。神は聞こえは悪いですけど、貪るように私のことを愛してくださってるんですよ。もう他に何も考えないぐらい私のことを愛してくださって、 イエス・キリストというそのご自分の中で一番価値のあるその一人子であるイエス・キリストを惜しまずに私に与えてくださるほど、むさぼるように私のことを、私たちのことを愛しておられるんですよ。それをアガペって言うんですよ。このもう自分のなんか利益とか考えないで、とにかく目の前のその愛するものに自分のすべてを捧げるというか、自分のすべてを使うというのがアガペの愛なんですよ。神はそのような愛で私を愛してくださっているんです。私たちを愛しておられるんですよ。イエス・キリストも。だからそのような同じこのむさぼるような、もう他に何も考えられないようなその愛で、世を愛してもいけないし、世にあるものもアガペしてはいけないって、必要なものはあるから世のものを愛するとかいいんですよ。別に私もポテチ好きだし、軽く軽く触っとくんですよ。だけどそれはむさぼったらまずいんですよ。むさぼったらどうなるかというと、その世を愛する、 世にあるものを愛し始めると、その愛という神に対してアガペしないといけないのに、もうここにずっともう一極集中だから、だから神を愛せなくなるんですよ。神を愛さないとどうなるかというと、神の言葉に従わないんですよ。高慢になるんですよ。いや私はこれをやりたいんだって、神が願っておられるようなそのことはちょっと待っててくださいと、私今これやりたいんだから。だから神に対して背くことになるし、神に対して従わないことになるし、神に対して高慢になるんですよ。むさぼっていくと、神以外のところにむさぼりを持っていくと、神に対して罪を犯すんですよ。それを偶像礼拝って言ってるんですよ。むさぼってるものを愛して、それを神として、私の場合ドラクエが神だったんですよ。あの3日間、主である神を神の座から、私の心の王座から退けてるんですよ。ちょっとあっち行ってくださいって、ドラゴンクエストを据えますのでって、ちょっとあっち行っててくださいって。偶像礼拝以外何者でもないんですよ、このむさぼりというのは。私が一生懸命になっているものが私を救うかどうか、私のこの乾いている魂を本当に深いところから満足を、喜びを与えてくれるかどうかということを一回立ち止まって考えてみる必要がありますよ。このドラクエは私に喜びを、永遠に続く喜びを与えてくれるだろうかって、ちょっと冷静になって考えたら分かるんですよ。これが終わったらもうこの喜びは、この楽しみは終わるって分かるんですよ。このドラマが私をワクワクさせるみたいな、続きは見たいみたいな。でもそれが私を救うのかってことじゃないですか。私が一生懸命に取り組んでいるもの、それが私を救うかどうか、本当に立ち止まって考えてみる必要がありますよ。私の霊的な成長のために、私が今これ一生懸命になっているもの、このアガペして全てを注いでいるもの、それが私のその霊的な成長の何の役に立つのかって考えてみる必要がありますよ。私の救いを達成するためにどんな益になっているのかを考えてみる必要がありますよ。でないとむさぼり続けるんですよ。趣味をやめなさいと言ってるわけじゃないです、何度も言いますけど。別にドラクエだってやっていいと僕は思います。ただむさぼるなって言ってるんですよ。そればっかりになってて、神の事柄を忘れてしまってたら救いを失ってしまうんですよ、下手すると。だからダビデはこのように祈ってますよ。詩編の139編23節と24節、神を私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。賛美でもありますけど、自分で分かんなかったりするんですよ。いや私むさぼってるつもりありませんとかって言ってでもむさぼってたりするんですよ。だから自分のことなんか分かんないんですよ。でも神は私のことを一挙手一投足を全部知っておられて、私の言う言葉が私の舌の上に上る前に、神はその全てを、私が語るべき語ることを全部知っておられるって。だからその方に、神に私を探ってもらう必要があるんですよ。だって神は私のことをアガペして愛してくださってて、私を作ってくださって、私を選んでくださって、私を助けてくださる方なんですよ。だからこの方に信頼して、神に私を探ってくださいって毎日毎日、ことあるごとに 祈っていると、求めていると、むさぼって偶像礼拝に落ちることは決してないですよ。21節から最後の28節までは、イスラエルがより頼むべきものは神のみだって、そのことが言われています。21節と22節、ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ。私はあなたをあがなったからだ。神はイスラエルを決して離れないし、捨てないんですよ。イスラエルが神を覚えてさえいれば、イスラエルは神のしもべだし、神が作ってくださったということを覚えられるし、覚えていられるんですよ。でもイエス・キリストを信じる私たちも神の民としてイスラエルに加えられるわけだから。神のことを思い巡らしている限りにおいて、神は私のことを離れないし、私を捨てないんですよ。しかも、この21節の最後の方に何て書いてあるかというと、あなたは私に忘れられることがないって、めっちゃ嬉しいですよね。イスラエルがどんなに悪かったとしても、神はイスラエルがご自分のしもべであることを忘れないんですよ。ご自分が作り上げたということを忘れないんですよ。ご自分の愛するアガペする対象だということを忘れないんですよ。私がどんなんであれ、神は私のことをしもべとして見てくださるし、ご自分が作り上げてくださったものと見てくださるし、愛する対象として見てくださるんですよ。神は絶対に忘れないって、私のことを、あなたのことを。だから、安心して帰ってきなさいって言ってるんですよ。私に帰れって。私はあなたをあがなったからだって。イスラエルが神のもとに帰ったときに、彼らはみんな受け入れられましたよ。私たちも同じですよ。私たちが神の声を聞いて、そうだって、本当にむさぼってたなって。でも神が私のことを忘れないで、私に仕えてくださって、私に助けを与えてくださったって。私に愛を注いでくださるって。イエス・キリストによって私をあがなってくださったって。だから帰ろうって。そうやってイエス・キリストに会って神のもとに帰るときに、神は両手を広げて私を待っててくださるんですよ。おいでって。でも私のイメージの中には、私が神の前に戻っていくと神は腕組みしてるんですよ。おい、やる気あんのかこれって。何度家でしたら気が済むんだって。で、そうやって悪魔はその神のイメージというのをすり替えてくれるんですよ。いかにも恐ろしくて、私が罪を犯して神の前に出ていくときに、私がもう潰されて、それがふさわしいからね。で、私がケチョンケチョンにされて、もうなめくじに塩かけられたみたいに、ぐじぐじぐじぐじぐじぐじって溶けていくような感覚になるんですよ。でも神は、私たちがその、ああ、間違ってたって、なんてことしてしまったんだって、神のもとに戻るときに、神が私たちをその待っておられるその様子というのは、思いっきり両手を広げて、そして両手を広げながら走ってくるんですよ、私のもとに。息子よって、娘よって、私の子よって、よく帰ってきたって。私が豚臭かろうと、豚のうんこがついててよと。風呂に何日も入ってないような汚いような汚れがあったとしても、私が神の前に出ていくときに、神は両手を広げて私に駆け寄ってくださって、私を抱きしめてくださって、私に何度もキスしてくれて、私に服を着せてくれて、私に指輪をはめてくれて、私に靴を履かしてくれて、私を子として扱ってくださるんですよ。なぜか、イエス・キリストによってあがなってくださったからですよ。23節、天よ喜び歌え、主がこれを成し遂げられたから。地のどん底よ、喜び叫べ。山々よ、喜びの声を、歌声を上げよ。林とそのすべての木も、主がヤコブをあがない、イスラエルのうちにその栄光を表されるからだ。神がイスラエルをあがなうときに、イスラエルのうちに、また私たちのうちに神の栄光が表されるときに、天が喜び歌うんですよ。最終的にイエス・キリストが再臨されて戻ってくるときには、イスラエルはその民族的な救いが与えられるんですよ。で、そのときには天が喜び歌うんですよ。24節から28節、神の約束、また神の予言です。あなたをあがない、あなたを母の体内にいる時から形作った方、主はこうおせられる。私は 万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げた。私は自慢する者らをの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けてその知恵を愚かにする。 私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになると言い、ユダの人々、町々に向かっては町々が再建され、その廃墟は私が復興させるという。淵に向かっては干上がれ、私はお前の川川を枯らすという。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はその元いが据えられるという。神はその万物を作った方だって。その方がこれから起こることを告げようって。偶像には何をすることもできないけども、私が告げるって。エルサレムには人が住むようになるし、ユダの町々は再建され、廃墟は復興されるって。で、クロスという人が神の牧者となるって。エルサレムは再建され、神殿はその元いが据えられるって。イザヤが生きていた時代というのは、そのクロスというのはメディアペルシャの王様なんですけど、メディアペルシャなんてものすごい小国なんですよ。バビロンでさえアッシリアに歯向かうことができなかった時代なんですよ。でも神は近い将来アッシリアによってユダの町々が廃墟とされることを知ってたんですよ。そして神がイザヤに語った100年後、バビロンがエルサレムを陥落させて神殿を破壊して、そしてイスラエルの民をバビロンに捕囚して連れていくってことを知ってたんですよ。100年後ですよ、バビロン捕囚は。そしてそのさらに100年後、だからイザヤの時代から約200年後にクロスという人がペルシャの王様になるんですよ。神はそのことを知ってるんですよ。そしてバビロンの首都は、まあ、バビロンという町なんですけど、バビロンはそのユーフラテス川が流れてて、でそのユーフラテス川の水が引かれてて、そのバビロンという町はそのユーフラテス川の川の水で囲まれてるんですよ。だから自然の要塞みたいな感じですよ。そこに入っていけないんですよ、水があるから。堀があるんです、その淵があって。でもクロス王がどのようにしてこの難攻不落って言われたバビロンの町を落としたかですよ。彼はその川、この川の水をそこから別のところにこの道を作ったんですよ。それで、バビロンのこの町の周りにあった水を他のところに移したんですよ。それで水がどんどん少なくなって空になったんですよ。なんて書いてあるかっていうと、淵に向かっては干上がれって、私はお前の川川を枯らすって。なんでそんなことまで知ってるかじゃないですか。神だからですよ。初めであり終わりである方で、全てを知っておられる方です。だ、全部そのマッチするんですよ、歴史に。このような神は他にないって。神はイザヤを通してバプテスマのヨハネについて語ってますよ。700年後の話ですよ。神はイザヤを通してイエス・キリストのことを述べ伝えてますよ。またいろんなその、預言者たちを立ててイエス・キリストについて300以上あると言われているその預言を、約束をしているんですよ。そのすべて、何一つとして違えることなく、すべて実現してるんですよ。確率ではもう数字で表せないぐらいの確率ですよ、すべてが実現するっていうのは。黙示録に書かれているような、これから神が起こるよって言ったことも必ず起こるはずですよ。神は初めであり終わりであり、これから起こることも全部話すことができるんですよ、伝えることができるんですよ。こんな神はいないですよ。こんな神が私を愛してくださってるんですよ。こんな神が私をあがなってくださったんですよ。こんな神が私を両手を広げて私の帰りを待ってるんですよ、私が迷子になるときには。45章、このクロスというペルシャの王様に対する言葉です。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。神がクロスに霊を注いだんですよ、王となるために。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と、密かなところに隠された宝をあなたに与える。で、これがクロス王に対する約束ですよ。だからそのクロスはもういろんなその国々を滅ぼして、いろんなその国々から得た財宝によって、その宝によって、ものすごいそのペルシャという国は裕福になりました、豊かになりました。なぜ神がそのようなことをなさったかというと、続きです。6節までいきます。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、 イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、あなたは私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。私が主である、他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは日の昇る方からも、西からも、私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいない。なぜ神がクロスに油を注いだのか、なぜそのようなことをしたのか、それはクロスが、この彼自身が、神は主であること、その他にはいないということを知るためですよ。クロスの名を呼んだ方であること、イスラエルの神であること、イスラエルの民をバビロンから解放するために自分を立てたということを知るためにですよ。また、イスラエルの神がヤーウェであり、その主であり、他にいないということを他の人が知るためですよ。クロスは神を知らなかったんですよ。それでも神はクロスに肩書きを与えたんですよ、王様として。それでも神はクロスに力を帯びさせたんですよ。神を知らない者にさえ、神は力も与えるし、彼らを使って神が願っておられることを成し遂げる方ですよ。神は私たちにイエス・キリストの名を与えてくださいましたよ。求めて祈るために。また私たちに信仰を与えてくださいましたよ。救われるために。また私たちにご自分の霊を注いでくださいましたよ。その力が明らかになるために。私たちの毎日の生活を通して神が明らかになるために、神は私にキリストの名を与え、信仰を与え、聖霊を与えてくださってるんですよ。自分が有名になるためじゃないし、自分で自己実現するためでもないですよ。神が願っておられること、神が素晴らしいということを私の毎日の生活を通して、周りの人たちが、自分自身が知って、周りの人たちが知るようになるために、神は私に多くの実を結ばせようとしてくださってるんですよ。7節から13節、神はすべてを創造したというふうに言っています。7節、私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。全部、闇も災いも全部神が作ったって。だから神はそれらを使って何のためかというと、私を苦しめるためじゃないです。その闇であったとしても、その災いであったとしても、それを使って、私がそれを通過するときに、私の益となるために、神がこの災いであったり、闇のようなその経験を私たちはするんですよ。私はするんですよ。だから苦しかったり、なんか五里夢中でどこに行ってるか分かんないようなその状況の中で、それを通過するときに覚えておく必要がありますよ。神がすべてを作っておられて、神がすべてそのコントロールしておられるって。自分には理解できないけど、なんでこんな状況に私が落ちるのか、なんでこのような真っ暗闇に私が入ってしまったのか分かんなくても、神は知ってるんですよ。そのことを私の益のために使ってくださるんですよ。そのことを覚えている必要がありますよ。8節、天よ、上から滴らせよ。雲よ、正義を降らせよ。地よ、開いて救いを実らせよ。正義も共に芽生えさせよ。私は主、私がこれを創造した。だからその天と地だけじゃなくて、この世界だけじゃなくて、霊的な領域、正義とか救いとかも神が創造したって。でも災いだって、ああなんて災いだって、このああっていうのは災いだっていうそのニュアンスも含んでます。9節と10節、ああ陶器が陶器を作るものに抗議するように、自分を作ったものに抗議するもの、粘土は形作るものに何を作るのかとか、あなたの作ったものには手がついていないなどと言うであろうか。ああ自分の父になぜ子供を産むのかと言い、母になぜ産みの苦しみをするのかというもの。陶器師に抗議する陶器のように、粘土のように。自分を作ったものに抗議するってありえない話じゃないですか。そのお茶碗が。私は平茶碗が良かったのにって。なんでもうちょっと縁が低くないんだよって。私取ってあるものでなりたかったのに、なんで取ってないんですかって。そんなこと言わないでしょうって。完成品に作られたものが作ったものに対してケチつけることできないですよ。なのになぜあなたを作ったその神にケチつけるんだって。私のことを愛してくださって、私に必要なものを何でも与えてくださると言ってる。だから不足しているものなんかないはずなんですよ。私それぞれ違いますよ。あの人はこれ持ってるのに私は持ってない、私は持ってるのにあの人は持ってない。力であったり能力であったり、経済的なそのものであったり環境であったり違いますよ。 でも神は私たち一人一人のことを知っておられて、私たち一人一人のことを愛しておられて、そして私がこの救いを達成して神の国を相続するようになるように必要なことすべてを与えてくださると約束してくださってるんですよ。だから貧しいことなんかないはずなんですよ。必要があるんだったら神に求めたらいいんですよ。神に文句言うんじゃなくて、私に与えて、必要を与えてください、満たしてくださいって。ローマの8章の29節。
あ、出てた。
なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。だからその私たちが御子のように、イエス・キリストのように変えられていくことを神は願っているんですよ。他の人と比べて何か持ってるとか持ってないとか、それで一喜一憂するんじゃなくて、神は今の私から、今の皆さんからイエス・キリストのようにしてくださろうと、いや、その計画をなさってるんですよ。だからそこに向かって必要なものを神に求めればいいし、神を信頼していればいいんですよ。文句言うんじゃなくて。11節から13節。イスラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこうおせられる。これから起こることを私に尋ねようとするのか。私の子らについて、私の手で作ったものについて、私に命じるのか。この私が地を作り、その上に人間を創造した。私は私の手で天を引き延べ、その万象に命じた。私は勝利のうちに彼を奮い立たせ、彼の道を皆平らにする。彼は私の町を建て、私の捕囚の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもないと万軍の主は仰せられる。だからイスラエルのことについて神は誰にも口出しさせないんですよ。私が決めたことを私が成し遂げるんだって。だから神が私のことについて、そのおやりになろうとすることに対して誰も口出しできないんですよ。神が私のことを作ったんだから。でも神は私の益を願っておられるんですよ。私の救いを願っておられるんですよ。で、神は勝利のうちにクロス王を奮い立たせるって。そしたらクロスはエルサレムを再建させるし、私の捕囚の民イスラエルを解放するって。神が油を注いで思いも力も与えるって。ただ神がクロスに代価を払うこともないし、賄賂を支払うこともないんですよ。ただ神はクロスを選んで、クロスに油を注いだんですよ。そしてこれが実現していくわけです。14節、主はこうせられる。エジプトの産物と屈指の商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にではなく他の神々はいない。だからエジプトや屈指やセバもそのクロスに従って、そしてクロスを通して表された神の栄光の前にそのひれ伏すんですよ。15節から17節、イスラエルの神、救い主よ、まことにあなたはご自身を隠す神。これは、クロスが言ってる言葉ですね。で、ご自身を隠す神だって、ご自分が、神がご自身のことを明らかにしない限り、神が歴史に介入してるってことは分かんないんですよ。200年前にクロスのことを言ってるから、クロスは知ってるんですよ。いや、もうあまりにも至って普通の状況の中で、神は大胆に私を導いてくださって、私を救ってくださるからですよ。神が現れたらなんか光り輝くみたいな、超自然的なことが起こるみたいなイメージがあるんですけど、私たちの毎日の生活の中で神は常に私たちに関わってくださるんですよ。当たり前だから神が見れないんですよ。そうやって、そういう意味で隠れるんですよ。私が神を求めてるのに、神がその隠れて出てこられないとか、そんなことじゃないんですよ。私を探し求めなさい、私を探しなさいって、そしたら私はあなた方に見つけられるってエレミヤで言ってますよ。神は私たちから姿を隠そうとしてるんじゃないですよ。私たちの毎日の生活の中で自然に私たちに関わってくださって、私たちを助けて、私たちを救ってくださるので、隠れているように見えるんですよ。偶像を細工する者どもは皆恥を見、皆共に恥ずかしめを受け恥の中に去る。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしめを受けることがない。誠の神ではなくて偶像により頼んでた者たちは恥を見るって。でもイスラエルは主によって救われるんだって。万軍の主の熱心がこれを成し遂げるんですよ。私の力や私の熱心さにはよらないんですよ。だから主が成し遂げてくださる救いを、私がそれを信じて受け取るかどうかっていうのが問題です。神はイエス・キリストによって常しえに変わらない救いの道を私たちに示してくださったんですよ。イエス・キリストを信じる信仰ですよ。 18節と19節、天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処に、これを形作られた方、誠にこの主がこう仰せられる。私が主である。他にはいない。私は隠れたところ、闇の地にある場所では語らなかった。ヤコブの子らに、虚しく私を尋ね求めよとも言わなかった。私は主、正義を語り、公正を告げる者。ヤコブの子らに、イスラエルに、また私たちに、虚しく私を尋ね求めよとは言わなかったんですよ。だから、彼らが、私たちが主を求めたら、必ず答えてくださるんですよ。神はイエス・キリストを信じる信仰による義を語ったんですよ。私たちに対して。20節と21節。諸国からの逃亡者たちは集まってきて、共に近づけ。木の偶像に担う、偶像を担う者、救えもしない、神に祈る者らは何も知らない。次を証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれらを告げたのか。私、主ではなかったのか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。神に勝る者はいないし、神の他に神はないんですよ。22節から25節。地の果てのすべての者よ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である他にはいない。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく取り消すことができない。すべての膝は私に向かってかがみ、すべての舌は誓い、私についてただ主だけ、主にだけ、正義と力があるという。主に向かって生きり立つ者は皆、主のもとに来て恥じる。イスラエルの子孫は皆、主によって義とされ、誇る。私を仰ぎ見て救われなさいって。対象はすべての人ですよ。22節に、地の果てのすべての者よって言ってます。だから、イスラエルだけじゃないんですよ。私たちも含まってすべての者が、神をもし仰ぎ見るんであれば、救いをいただくことができるんですよ。前には出ないですけど、後でぜひ読んでみてください。民数記の21章。4節と9節。4節から9節。民数記の21章。民数記の、開けなくていいので、ぜひ後で読んでください。民数記の21章。4節から9節。まだイスラエルの民が出エジプトして、イスラエルの地についてない時ですよ。イスラエルの民は我慢できなくなったんですよ。イライラしてきたんですよ。それで神とモーセに対して文句言って逆らったんですよ。罪を犯したんですよ。それで神はその民の中に燃える蛇を使わしたんですよ。それでその蛇がどんどんどんどんその民を噛んでって、でそれでみんな死んでったんですよ。たくさんの人たちが死んだので、そこでそのイスラエルの民がモーセのところに来てごめんなさいしたんですよ。いつものように。私はあなたに対しても神に対しても罪を犯しましたって。でこの災いが止むようにどうか神に祈ってくださいって。ある意味イスラエルの民のこの愚直さというか、シンプルさは真似する必要がありますよ。何も考えてないですもん。3秒前は、とかって文句言ってるんですよ。なんでこんなやってんだ、なんでここに連れてくんだよって、ここで死にたくねえんだよとかって、なんだこのパンは、マナとかなんだ意味わかんねえとかって、飽きたしって。そうやって神に対して悪態ついてるのに、3秒後に蛇が現れて噛み始めて、みんなが死に始めたら、ああ、助けてくださいとか言ってるんですよ。でもそれでいいんですよ。神に対して助けてっていうときに私の体裁なんかそんなんないんですよ。手のひら返し、もうどうぞですよ。そんな手のひら返しのような、なんかもう忠誠心も何もないような、そのものでもですよ。本気でその神に、あ、やっぱり私が間違ってましたって、すいません、本当に主を申し訳ないですって言ったときに、神は腕組みしてないんですよ。満面の笑みで、おいでって。私のもとに近寄ってくださるんですよ。神は変わらない方ですよ、その愛を。変えない方ですよ。それで民は罪を認めて、そのモーセに願ったんですよ。主に祈ってくださいって。そしたら神は答えてくださって、じゃあその燃える蛇を作りなさいって聖堂 で、それで旗竿に刺してそれを上に上げるから、でその聖堂の蛇を見上げて、その仰ぎ見た者は生きるってそう言ったんですよ。なのでその噛まれていくんですけど、民はでもそのことを聞いて、そしてその挙げられた聖堂の蛇を見たら、みんな生きたんですよ。死ななかったんですよ。なんでそんなことが起きたかというと、彼らが聞いたことを信じて、シンプルに見上げたからですよ。何か他のことやってないんですよ。聞いて信じたんですよ。神が言った言葉を聞いたんですよ。この挙げられた蛇を見たら、見上げたら、仰いだら、仰ぎ見たら、生きるって。そしたら彼らは生きたんですよ。 でもあんなことあるかやって、こんなもう血清持たないといけないし、こんなこともしない、そんな見上げるだけで生きるわけないじゃないかって言って疑った人たちはみんな死んでったんですよ。信仰ですよ。仰ぎ見て救われるのは、そこに必要なのは信仰ですよ。ヨハネの12章32節、イエス・キリストはこうおっしゃいました。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せますって。この後イエスに対してその、言い逆らっているこの群衆が言うんですよ。なぜそのイエス・キリストは、あ、ごめんなさい、キリストだったら永遠に生きるっていうふうに学んでるんですけど、なぜあなたがその木に上げられないといけないんですかって、上げられないといけないんだっていうふうに言ってます。なんでイエス・キリストが上げられないといけないかですよ。何に上げられるかですよ。十字架じゃないですか。だから型ですよ、これは。ガラテヤの3章13節。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。イエス・キリストは私の罪を負ってくださって、私の代わりに罰を受けてくださいました。それで木にかけられて十字架に、そして呪われたものとなってくださったんですよ。私の罪を負って呪いとなってくださったイエスを信じて、イエス・キリストを仰ぎ見るのであれば、そしたら私は救われるんですよ。他に何もないです。どの面下げて神にとか、そんなの関係ないです。どの面でもいいんです。聞いて、ああ本当に私の罪を負って私の代わりに罰を受けてくださって、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったのかって、そのイエス・キリストを見上げるときに私たちは救われるんですよ。他に何もないですよ。仰ぎ見るんですよ。この仰ぎ見るということだけで救われるためには十分なんですよ。他にないんですよ。信じてキリストを仰ぎ見たら終わりですよ。もうシンプルですよ。誰でもできます。誰でも。聖書を全部知ってる必要ないんですよ。キリストが十字架にかかって私の罪を負ってくださった、私の代わりに罰を負ってくださった、受けてくださった、この方を信じてこの方を仰ぎ見たら終わりですよ。救いはそれで与えられるんですよ。何にも難しいことじゃないです。聞いたことを信じるだけですよ。このイエス・キリストを信頼することですよ。自分の常識とか先入観を捨てるんですよ。イエスを信頼するからね。こういうふうにしないともっといい人にならないじゃないかって、こういうようなことをしないとなんか神に愛されないんじゃないか、そんな先入観とか捨てていいんですよ。だって私を仰ぎ見なさいって、そしたら救われるって言ってるから。荒野で蛇に噛まれて疑って神の言葉を、死んでった人になっちゃいけないですよ。仰ぎ見たら、見たら救われるって言ってるんですよ。見るだけでいいんですよ、そのイエス・キリスト。自分自身に自分を救う力を探そうとしても、俺頑張りますとかって言っても自分を救う力なんかないんですよ。自分の内側にどんな力があるんだろうみたいな、無理ですよ。見上げないと、イエス・キリスト。教会を見上げても無理ですよ。牧師、私に頼られてもそんな無理ですよ。皆さんのことを救えないですよ。なんで私自身のことも救えないのに他の人を救えるわけないじゃないですか。ドラクエなんかにかまけてる牧師が、今は違うけど、そんな私が人を救うなんかできないですから。イエス・キリストを信じるその主にある兄弟姉妹をその見ても、そこには救いはないですよ。私たちには素晴らしい関係が与えられますけど、でもここには救いはないんですよ。救いはイエス・キリストにあるんですよ。だから見上げる必要があるんですよ、イエス・キリスト。でもイエス・キリストを信頼して、イエス・キリストを見上げて、この方が私の罪を全部負ってくださったって、私の代わりに罰を受けてくださったって、だから私は神から罰せられないし、私は神は私を正しいと見てくださるって、それをその信仰で見上げるんですよ。それで救われるんですよ。何にも難しいことはないです。23節に、私は自分にかけて誓ったって言ったんですよ。私の口から出る言葉は正しく取り消すことはできないって。じっちゃんの名にかけてって、じっちゃんの名前よりもはるかに価値のある、神はご自分の名にかけて言ったんですよ。ご自分の正しさ、ご自分のその存在すべてにかけて、自分にかけて誓ったんですよ。もし私たちがイエス・キリストを仰ぎ見るのであれば救われるって。他にどんな保証が必要なんですか。 イエス・キリストは、ごめんなさい、神ご自身がご自分にかけてご自分の存在に誓っていったんですよ。私がもしイエス・キリストを見上げたら私は救われるんだって、他に何もないって。でここに信頼を置いて、これを信じて本当にイエス・キリストを見上げるんであれば、神が誓ったって、だから私は救われるはずだって、そしたら救いが必ず起こるんですよ。取り消すことはないって、てか取り消すことができないって書いてありますよ。救いを受け取るときに全ての人は口を揃えて言うんですよ。ただ主にだけ正義と力があるって。フィリピの2章10節と11節、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためです。イエス・キリストを仰ぎ見ると私たち口揃えて言うんですよ。イエス・キリストは主だって、主にだけ正義と力があるって、そして神を褒めたたえるようになるんですよ。私たちの毎日の生活の中でイエス・キリストを仰ぎ見て救われたということを、救われるということを何度も何度も味わうことができますように。そして毎日の生活の中で膝をかがめて口を揃えてイエスは主だって、主にのみ、主にだけ正義と力があるって、そしてこのことを成し遂げてくださった神が私たちの生活の中で褒めたたえられますように祈ります。天のお父さん、あなたがあなたご自身にかけて誓って、私がもしイエス・キリストを仰ぎ見たら私は救われるということを約束してくださったことを本当にありがとうございます。いろんなその活動とか、なんか知的に武装しないととか、そういうのは全く何にもいらないこと、ただあなたが救いの道をイエス・キリストによって与えてくださったことを信じて、このイエス・キリストを私の罪を負って私の罰を代わりに受けてくださって、苦しんで死んでくださったイエス・キリスト、3日の後によみがえられたイエス・キリスト、この方、木にかけられて呪われた方、私の代わりに呪われたものとなってくださったこの方を見上げて仰ぎ見るのであれば私は救われるという、この本当にシンプルな救いを私に、私たち一人一人に与えてくださったことをありがとうございます。どうぞ今週1週間このことを覚えていられますように、いろんなことを不安になるときに、なんか救いを疑ったり、あなたの愛を疑ったり、あなたの恵みがなんかないようなことで、いろんなことで不安になるときに、どうぞイエス・キリストを仰ぎ見ることができますように、仰ぎ見たら救われるというその救いを体験することができますように、味わうことができるように、そして、あなたの前に膝をかがめて、旧約の人たち、新約の人たち、また現代に生きる人たちと同じように口を揃えて、いやもうイエス・キリストは主ですって、主にだけ力がありますって、主にだけ正義がありますって、そうやって毎日の生活の中であなたに栄光をお返ししていけますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。